コリント信徒への手紙の2第5章の1節から4節。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみも抱えています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負っておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。以上です。今日は全聖徒の日というふうになっております。今度の日曜日が全聖徒の記念日になっておりまして、昇天者記念をするということになっています。全聖徒といった場合は、教会員と同じかもしれません。教会の暦ではですね、イースターと同じぐらい古い習慣だというふうに言われていますから、教派によってはですね、昇天記念日とか永眠記念日とか、そういうふうにですね呼ばれています。10世紀の末頃にですね、教会はですね、殉教者、聖人を覚える日を11月の1日というふうに決めていました。で、一般信徒のですね、昇天記念日はですね、実は11月の2日、明日が一般信徒の記念日というふうに決めていたそうです。しかし、ルーテル教会の考え方は、全信徒が聖徒ですから、11月1日ということにしたのでしょう。この11月1日がですね、全聖徒の日、すべての昇天者記念日になりましたから、ドイツの教会などではですね、この日にはですね、必ず教会に行くっていう習慣があったんですね。ルターの頃はですね、その町のいる人たちみんながですね、この日の礼拝に出て行って、亡くなった人たちをですね、記念していた、いわゆる教会のお盆だったのでしょう。たくさんの人たちがやってくるというのを知っていたので、マルチン・ルターは10月31日に教会の扉に95箇条の帝台を貼り付けたというふうになっていますが、これは伝説というふうに言われています。徳善先生によると、貼り付けたっていうですね、記事はどこにもないので、ですね、たくさんの人にですね、読んでもらいたいという思いから、こういう話ができてたんでしょうねっていう、そういうことです。なので、10月31日は、宗教改革記念日、その次が全聖徒の日というふうになっていると思います。このですね、全聖徒の日というのは、亡くなった信仰者をですね、覚える日でもあります。パウロは信仰によって生きるというテーマにですね、死の向こう側にあるですね、住処のことをいつも語っています。住処というふうにですね、訳されていますけどもですね、直訳すれば向こう側に家があるとですね、私たちはですね、家があるんだですね。で、テントっていうのはですね、幕屋っていうのはテントのことでですね、仮の住まい。この世のものは仮の住まいであって、向こう側に本当の家があると、用意された家があるからですね、そのことをですね、いつも希望として持っておきなさい。イエス様が用意してくださっている家、仮住まいではなく、テントではなく、きちっとした家がある。それは永遠の家だから、それを目指してですね、今、現実を生きていこう。そういうふうにですね、パウロは言っているのかなと思います。ですから、地上の住処が滅びてもですね、神によって建てられる永遠の家が私たちには約束されているという、その家がですね、あるから、この世のですね、務めをしっかりとですね、果たそうではないかという、そういうことなのでしょう。昨日はですね、またお坊さんにですね、来てもらってですね、授業をしてもらいました。昨日ですね、4コマしてもらったんですけど、4コマともですね、全部違う話をされてですね、仏教の分かりやすいですね、へえと思いながらですね、聞いておりました。ああ、仏教というのはこういうふうに考えるんだな、ですね。はい。仏教というのは性格っていうのはどうやって決められるかっていうと、やっぱり外から入ってくるものでっていう、なんかそういう話をしてて、自分から生み出していくものではないんだという、そんなことなんかをですね、話しながらですね、みんなが聞いておりましたけど、でもさ、いつもですね、どのクラスにも言われたのはですね、授業が終わった後にですね、あと10分ぐらい残ってるんですけど、最後にですね、みんなにですね、言いたいことは、私が言いたいことはたった一つですね、死ぬくらいなら学校に来んでいってたのかな。 なんかそんなこと言っとったんですね、はい、あの 死ぬ思いをしてまで学校に来る必要はないって言いたいって言っておりましたですね、はい、そんなにして来るようなところがですね学校じゃないっつってですね、学校っていうのはみんながですね喜んで学びたいと思ってくるところだって、死ぬぐらいですね苦しいのに学校に来る必要はない、それはどうだろうなって僕も思いながら、でもこのお坊さんが なんでそう最後にですね学生たちにそういうことを言うのかなって、まあ、学生たちがですね何のためにですね学校に来ているのかですね、何を苦しんでいるのか、苦しんでまで学校に来る必要はないんだってですね、もっとですね世の中にですね目を開いてですね、自分の本当にですねやりたいことを見つけるならば学校には来なくていいでしょうっていうようなことだったんだろうなと思います。まあ、多分ですね今そのお坊さんのですねあのお寺にはですねたくさんの学校に行けないですね子どもたちを抱えておられますからですね、まあ、あのそういうところから出てきたんだろうなと思います。死ぬほど苦しいのにね学校に行かなくていいよって、学校に行くのがですね苦しいんだったらやめりゃいいんじゃないのって、まあ、それぐらいの気持ちでですね、学校にね言う、まあ、ですからみんながですねこうやって学校にですね喜んできてですね学んでるってことにですね、感謝しなさいっていう、まあ、そういうことが、ね、最後の言葉だったかなと思います。死ぬほど苦しいのに学校に来なくてもいいっていう、まあそうだろうなと思います。まあ、私たちというのはですねどこに希望があるのかなと思います。まあ、死んでしまったらですねしょうがないですね、でもこの世の中にですね希望があるのは何かっていうと、向こうの世界にイエス様がですねちゃんとした家を作っていてくださるから、それがあるから私たちはですね、この世のですね、中でですね生きていく、まあ、しかしこの中で本当に何が希望か、何が自分にとってですね一番大切なことかを考えながら生きていくっていうことが、まあ、大切かなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守と導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が先に私たちの元から旅立っていった方々のことを思い感謝し、そしてあなたが用意してくださっている家にその方々がおられることをどうか心から喜ぶことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、聖霊の豊かな祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々に平安と慰めが、イエス様によって与えられますように。今日も私たちに必要な糧を、どうか聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。